はい。キネマートクラブ第78回収録始まりました。よろしくお願いしま
お願い
す。
します。
はい。このキネマートクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
はい。で今回はですね、先日公開されました吉田圭佑監督の新作、ミッシングについて語っていこうと思います。はい、じゃあまずあらすじからです。沙織の娘、ミュウが突然いなくなった。懸命な捜査も虚しく、3ヶ月が過ぎ、沙織は世間の関心が薄れていくことに焦りを感じていた。夫の豊とは事件に対する温度差から喧嘩が絶えず、唯一取材を続けてくれる地元テレビ局の記者、砂田を頼る日々。そんな中、沙織が娘の失踪時に、アイドルのライブに行っていたことが知られ、ネット上で育児放棄だと誹謗中傷の標的になってしまう。世間の好奇の目にさらされ続けたことで、沙織の言動は次第に過剰になり、いつしかメディアが求める悲劇の母を演じるように。一方、砂田は視聴率獲得を狙う局上層部の意向により、沙織や彼女の弟、圭吾に対する世間の関心を煽るような取材を命じられてしまうという話になっています。で、監督が、先ほど名前出ましたが、空白やヒメアノールを撮った吉田圭佑監督です。そしてキャストが、沙織を石原さとみさん、記者砂田を中村倫也さん、沙織の夫豊を青木宗隆さん、沙織の弟圭吾を森優作さんが演じています。はい。じゃあ、情報はそのところで早速感想を語っていこうと思うんですが、ランタンさんはミッシングいかがだったでしょうか。
はい、石原さとみがね、第一子を出産しての復帰
ああ、
作っ
そうね。
ていうことなんで、まあ、これ以上ないものだったんじゃないかなと思います。2時間前に見たてほやほやで、記憶的にはすごくフレッシュなんですが、まだまだまとまってないところもあるんですけど、予告を見た印象でもそうだったんだけど、その前作である空白の系譜にある作品かなと、思いました。で、まあ話の内容としては、もちろんそうだし、例えばその前作ではこう主人公を追い込む外部としてこう描かれてただけのマスコミっていう存在についてもう一歩深く切り込んでるなってい
そう
う気
ね、
もしたし、
確かに。
なんていうかな、吉田圭佑のこの知っていると思い込んでいた他者の別の顔が明らかになって、事態が一変して地獄と化していくという、まあ、空白までの、ね、作品では、割とこう中盤でそれが起きていて、で空白はこうアバンタイトルの10分くらいでそれが起きたよねっていうことを、まあ、キネマトクラブでも話したんですけど、空白回でね。でも今作はその本編が始まった時にはもう、ね、石原さとみが人探しのビラを配っていて、もう地獄がもうすでに起きているところから物語がスタートしていてね。で、これはちょっと、まあ、なんか言ってしまえば展開に乏しい感じもするっちゃするんだけど、ただ吉田圭佑作品としてはなんか新しい試みだなというふうに思いながら見ました。で、こう石原さとみ演じる沙織は、まあ、悲劇の主人公でもあるんだけど、こう、全方向に当たり散らす嫌な女性でもあったりとか、で、その夫の豊は、こう、冷静に俯瞰した視点から沙織を支えてはいるんだけど、まあ彼は彼でちゃんと傷ついてるし、で、沙織を責める気持ちを隠し通せずにいるみたいな、こう、なんていうかな、登場人物のキャラクターを、こう、一ところに留めておかない感じっていうのが、まあ、やっぱり吉田圭佑らしいかなというふうに思いました。はい、とりあえず、そんなところです。
なるほどね。なんかあれですよ、監督のインタビューによると、空白とはなんか姉妹作のつもりで
まあ
作り
まあ
始
そう
め
です
た
よ
らし
ね。
いですね。なんかその空白のロケ地の、なんかその
蒲生ですかね。
市長さんかなんかが、またここで撮ってくださいみたいな話されたらしくて、で、なんかそれもあって、またこう、 その姉妹作みたいな感じで撮ろうみたいなね、
なる
あった
ほど。
みたいですね。
ええー。
はい。じゃあ、まあ、僕の感想としましては、まあ、まずね、吉田圭介監督の、まあ、特徴の一つでもある、その、まあ、コメディ性っていうのを、まあ、封印した作品っていうのが最近、まあ、の監督作に多くて、まあ、例えば、ブルーとか、空白とか、まあ、その辺なんですけど、なんか僕はあんまその辺好きじゃなかったんですけど、でもなんか今作ミッシングは、まあ、シリアス路線なんですけど、すごい刺さって、で、まあ、空白よりも全然刺さったんですけど、でまあ、その理由としては、まずそのなんかモチーフになっている事件の違いがあるかなと思ってて、まあ、ミッシングの方はその、まあ、山梨キャンプ場女児失踪事件が多分モチーフになっているってことを言われてて、でまあ、空白の方はあんまり有名じゃないんですけど、川崎少年万引き事件っていう、まあ、同じとか映画で最初の方に描かれたような実際に起きた事件っていうのがモチーフになってて、でやっぱ万引き事件よりも、あの失踪事件の方が有名だし、でかつ、まあ、あの失踪事件ってその、まあ、事件の概要だけじゃなくて、その母親の炎上騒動とかもやっぱりリアルタイムでこう、まあ、見てたのも大きかったのかなと思ってて、自分の。で、あとは、まあ、なんつっても、まあ、石原さとみのまあ圧巻の演技が良かったなってなって、まあ、なんか撮影前にそう、その何日もそのボディーソープで髪洗って、髪を殺して撮影に挑むっていう。読んだらしくて、なんかその姿勢も含めて、その彼女のそのこう自分のイメージを壊したい、そしてその女優としてさらにこう高みを目指したいっていうような、そういう思いが、覚悟がなんかこう強く感じて、で、まあなんかそれに圧倒されたなっていうのがあったんですよね。で、なんか個人的には石原さとみっていうと、あのシン・ゴジラの、あのカヨコ・アン・パタースンを思い出すんですけど、あれでちょっと印象が悪かったんですけど、一気に自分の中でこうひっくり返されたというか、そういうのがあったんですよね。あと、まあ、それ以外だと、まあ、沙織の周辺で起きる、その、まあ、誹謗中傷の嵐だったりとか、あとは、まあ、ローカルテレビ局の、まあ、内情とか、まあ、どこ見ても、まあ、結構なんか地獄みたいな感じなんですけど、まあ、その地獄は、まあ、例えば、まあ、今作のモデルになったこの失踪事件を見れば、その、まあ、明らかなように、まあ、実際にあったことであって、でまあ、ローカルテレビ局の内情については、まあ、監督曰くなんかもうあるあるなことらしくて、いろいろ話聞いたとしたらしくて、まあ、つまりまあ何にも誇張していないというか、そのまんまみたいな、まあ、だからなんか自分の中でより重かったし、心に刺さったのかなってなったんですよね。そう。だからまあそんな感じで、まあ、吉田監督って、まあなんつうかな、シリアス路線は作品はまだそんな多くなくて、数本ぐらいなのかなと思うんですけど。まあ、今回のミッシングでなんか早くもこっちの方面でもなかなかなんか他の監督がこうたどり着けないレベルの作品を作り上げてきたような気もしてて、だからもうちょっともう吉田監督の作品はもうどれも見逃せなくなったかなみたいな、そんな感じを受けました。はい。まずとりあえずそんな感じですね。
なんかそのメディア描写とか SNS 描写をそのテレビとか映画で見るたびにね、なんかちょっと嫌な感じするじゃないですか。その、なんか嘘くさい感じがいつもするなと思って見るんだけど、な今作はそれがなかったから、それはすごく多分うまいというか、リアルなんだろうなというふうに思ったし、あとな、まあ、そうね、図の少年さんも言ったけど、まあ、そのさっきね、吉田圭介の特色で、他者の二面性というか、他者の知らない顔っていう話をしたけど、やっぱ石原さとみが全然僕
知ら
の
ない
知
ね。
らないね、石原さとみだったなと思って、そう、おそらくね、パブリックイメージにある、その綺麗な国民的女優の石原さとみからは考えられない演技をしていて、石
いや、
原
こ
さと
れ
みの、
結構ね、もう言われて初めてのことだけど、石原さとみ自身が監督に壊してほしい自分のイメージをつって、仕事を依頼したらしいね。で、でも監督はそのちょっと自分の作品のイメージと違うから、石原さとみ自体が。だ嫌だって断ったんだけど、何年かして、まあ、結構言われてるから複数回、ちょっと考えてみようと思って、その石原さとみを主演にしてね、話みたいな、それで出来上がったらしいですよ、なんか。
何年ぐらい前の話なんですか
6
ね、そ
年
れ。
前だったっけな。
6年前、じゃあもうヒメアノールとかは全然もうやってる
そうそう、だから結
と
構もう
か。
有名になってきてんだけど、 まだ賞とかは取れてないような時期か。
ああ、なるほど。
目新しい。
うん、ね、だからちょっとびっくりしたというか、石原さとみの鼻水なんて初めて見たしね、まず。うん、とか、あとやっぱ警察署のシーンですよね。あそこはもうちょっと凄すぎて、もう逆に笑っちゃいましたけど。
失禁シーンね。
あ、そうです。失禁シーンもそうだし、その前の雄たけびというか、なんというかね、
みたい
もう
な、発狂する感じか。
そうそう、人が壊れるシーンというか、あれはなんか凄すぎて、やっぱ笑っちゃうよなと思って。うん。
あれ本当に壊れてたらしいですよ。監督インタビューいろいろ見たんですけど、あのシーンで、カットかかって終わってね、あの失禁シーンが、石原さんすごかったよって監督が伝えたら、石原さんがもう、なんかここはどこみたいな感じになっちゃったらしくて、なんか監督も恐ろしくなっちゃったって言ってて、で、そのインタビューで監督が言ってたのは、石原さん多分あの時のあのシーンで、自分の中にその事件の当事者を下ろしたんだろうみたいな、シャーマンみたいに。だから、あんな感じになったんだろうと思って言ってて、すげえなと思ったと同時に、大丈夫かなと思いました。
ね、確かにね、本当にね、殺人鬼の役やって死んじゃうみたいなさ、思い詰めすぎて死んじゃうみたいなこと、たまにありますけど、ね、大丈夫かなと思いますよね。あと、吉田圭介特有の、なんていうか、ずらしの笑いみたいなのが、本作にもいくつかあって、やっぱ一番ちょっと笑っちゃったのは、トラブルのシーンね。
あれとあったね。
そう、沙織のインタビューで、結構シリアスなシーンなんだけど、最後に、何でもないことが幸せだったと思うって ね、つい出てしまって、トラブルっていう、細川岳が、ね、カメラマン演じて言ってましたけど、
何でもないようなものがって言うのやめた方がいいんじゃないですか。トラブルを思い出しませんみたい
で、実際思ったしね、実際思った後にトラブルってボソって言い出すからさ、やっぱそれも笑っちゃったなと思って。
監督のコメディ性がさ、封印してるはずなんだけど、漏れ出ち
そう
ゃって
ね、
て。
漏れ出ますね。やっぱ空白の時もね、古田新太のいでたちに笑っちゃって、今思い出してもちょっと笑えてくるけど、やっぱああいうところはうまいなって思いますね、吉田圭佑。
トラブルのところで僕劇場で笑っちゃったんだけどさ、
はい。
誰も周り笑ってなくてさ、
そう
なんか
ですね、
ちょっと人間性疑われたんじゃないかみたいな気がしちゃったけど、ランダさん笑った劇場で。
笑いました、笑いました。
笑った。周りは？
いや、周りがね、僕の横に並んでた人がね、多分奥様が、だと、ガトだったんですよね。だから全然、多分吉田圭介作品も多分見慣れ
慣
て
れ
な
てい
の
ないん
か、
だ。
うん、多分なんか、どうなんだろうな、わかんない。なんか、
いや、でも
終始、
僕が見に行った時もね、隣おばあ様方3人組だったからね、多分そんなね、悲鳴のおるとみとか見てなさそうだし、そういう層には届いてんだろうね、今作はね。
そうですね。そう、なんか、吉田圭介作品を見に行くぞっていう感じ
じゃ
のお
ない、
客
じゃない。
さんじゃなかったしね。うん。でもなんか、まあ、だからこそと言うべきか分かんないけど、やっぱちょっと作風に圧倒されてる感じはあった気
ああ、あったか
が
も
す
しん
る。
ない。だってさ、上映前さ、僕の隣のおばさん方、すげえべちゃくちゃ喋っててさ、こいつは大丈夫かよと思ったんですよ。
わか
だ
る
からなん
わ
か
かる。
さ、映画見に来てない感じ、慣れてないから、だから途中でもさ、なんかペラペラ喋りそうな雰囲気があって、怖かったんだけど、まあ、普通に映画を、なんていうの、最中で黙ってくれたらよかったと思ったんだけどさ、終わってもずっと黙ってんだよね。
わ
なん
か
か、
る
ちゃ
わか
ん
る。
とぼーっとしてるんだよね。こいつは大丈夫かと思ったけど。
全く同じや。もう予告編の時ベラベラ喋ってるから、もうね、本編始まったらさすがに黙れよと思ったけど、本編始まったら本当に黙ったからね。うん。なんか、そういうところは、なんかそういう反応を感じてるだけでもちょっと面白いものがあったですね。うん。
あとあれじゃない、面白かったところで言うとさ、抜けの演技っていうかさ、なんかメインの役者が芝居してるところのバックでさ、役名がない人たちが芝居しててさ、それもおかしかったなってなって、例えば沙織が夫の豊方のビラ配りしてるときにさ、沙織が美羽ちゃんの件で、なんか情報を提供してくれた人の SNS のアカウントは消えたっつってさ、パニックになってるとこでさ、ビラもらったおばあちゃんがさ、女の子の名前を何て言うんだいとかさ、身長はどれくらいなのみたいな、全部ビラに書いてあることをなんかしつこ
何
く聞いて
歳
き
とかね。
てる感じとかさ。
男の子とかね。なんか聞いてましたけど
あとさ、沙織がさ、警察に行ってなんか警官と揉めてる後ろでさ、
ね。
またなんか別のことで警官と揉めてるおっさんがいたりさ、 あと、掲示板に貼られたみゆちゃんの写真にの目にさ、なんか画鋲がいたずらで刺さっててさ、それを沙織がなんか撮ってる後ろでさ、なんかよくわかんないけど、大喧嘩してる男女がいた。
スマホ歩きについて
そうそう
て、
そう。
喧嘩してるとかね。
監督さ、シリアス路線で映画賞を取りに来てる、まあ、これ言ってたんだけどさ、明確に、取りに来てるみたいなことを。コメディ路線の時ってさ、その人気は得られるんだけど、賞が取れないみたいな、言ってて。なんか賞を取りに来てんだみたいなこと言ってたんだけど、なんか賞を取りに行ってんだけど、でも後ろの方でさ、結構芝居で遊んでんなみたいない
や、あっ
感じ
たあった。そう、だ
感じ
から、そう、俺が覚えてるのはあれだな、中村倫也と、取材の内容でちょっと揉めてる時に、ビラ配りながらちょっと揉めてる時に、後ろで、カメラマンのやつがさ、カメラを地面に置いてさ、くしゃくしゃに丸めたビラが地面を、こう、風で、コロコロコロって転がってくのをさ、何回も何回も
なんか取り
な
に
ん、
行ってねみたいなね。
そうそう、あの辺はやっぱちょっと笑っちゃうんだよな。
吉田圭監督の作品ってなんか情報量多いよね。
多いね。
でもその情報量がなんか小難しくてなんか混乱するとかじゃなくて面白いんだよね、単純に。なんかね。なんか話によると、ああいう後ろの方でさ、芝居してる人たちも結構ちゃんとオーディションしてるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
そうそう。なんかパンフレッ
こ
ト
だ
ち
わり
ょっと、
があるんだって。
パンフレットちょっと見たらね、なんかその、なんか吉田組ワークショップみたいな感じで、なんか、ちょっとした台本と、なんかエチュードで、オーディションみたいなことをやって、今作も31人ぐらい、やっぱそのオーディションで、モブのキャラというか、脇の
そうそうそう。
役を固めてるらしいから、なんか適当に選んでるわけじゃないんですよね、そこも
そうそう。
ね。ちゃんとこう演技を見て選んでるってい
モ
う。
ブキャラの人もちゃんと地方まで呼んでるらしいよ。
すごいよね、それは
もうこだわりがすごいね。
もう。あと何が良かったかな。まあでも、あとや、まあでもな、ああ、あとそうだな。沙織の弟の、
敬語。
そう、圭悟の森優作はすごい良かったな。あれ
ねえ、なんか
は、
雰囲気いいね、あれね。ああいう役やらせると。合うね。
彼は佐々木インマイマインで、佐々木の同級生役をやってた。
そうか、そうか、そうか。
だから佐々木組が二人出てて、それは嬉しかっ
そう
たんだ
か。
けど、あの森優作の演技は素晴らしかったな。
ね。
あと、ラストシーンかな、個人的に。ね、
ああ、
本当に、
光が差すところだっけ？
光が差すとこじゃなくて、
じゃなくて。
ラストシーン、このシーンというよりは、最後のあたりで、桜ちゃんか、別の子供が、
ああ、
そうそう、
誘拐じゃ、行方不明になっ
行方
ちゃっ
不明になって
。
ちゃって、で、あそこから
見つかるんだよね。
見つかって、で、沙織と豊が、自分、要は、美羽ちゃんが、いなくなったことと何か関連があるんじゃないかということで、桜ちゃんが見つかれば、もしかしたら美羽ちゃんも見つかるかもしれない
そう
み
だ
たいな
ね。
ことで、ビラを作ってさ、で、そう、探して、で、結局、全く別、無関係だったってことが、
元夫がなんか
元
誘拐
夫
しちゃっ
がね、
てたの
誘
ね。
拐しちゃってたって話で、全く別のことだったんだけど、無関係だったんだけど、でもそれはそれで、ね、美羽ちゃんのことは振り出しに戻ってしまったけど、でも桜ちゃんが見つかったことを、自分のことによ、ことのように喜ぶっていうシーンとか、あとそのね、最後その桜ちゃんのお母さんがね、ビラ配りにこう加わるっていうシーンと
手
かも
伝い
そう。
たいっても教えてくれ
伝え
て
たいって
ね。
いうシーンもそうだけど、なんかね、本当に、なんていうか、ささやかな救いなんだけど、なんかとても、大きなものに感じられるほどの地獄だから、
そうね。
だから、なんかあそこはすごく良かったなって改めて思いますね。
そのね、基本なんかどこ見ても地獄っぽいんだけど、でもその中にも確実に希望もあったよね、いっぱいね。それ以外で言うとさ、例えばあれだよね、沙織がさ、バイト先の、若いギャルっぽい子いたじゃないですか、同僚で。あの子もさ、なんか一見他人に関心なさそうなんだけど、ビラ配り手伝いに来てくれるじゃないですか。あとはね、あれだ、 なんかさ、多くの人がさ、もうなんか時間の経過とともに協力してくれなくなる中、自費でさ、こうビラを吸ってくれた自治会のおじいちゃんがいたりとかさ。
ああ、そうね。うん。
なんか、そういう人の優しさもあったりさ、あとは、それ以外だと、沙織と圭吾の、兄弟の仲もさ、最悪になっちゃうじゃん。圭吾が実はさ、みゆちゃんを一人で返しちゃってさ、実は裏カジノに行ってたってことがバレたり
そうそ
とか、
う、
それで最悪になっちゃうんだけど、仲がね。でもさ、後半さ、社内でさ、なんかお互いの気持ちぶつけ合ってさ、結果、おそらく2人の関係は今後、改善、ある程度していくだろうなって感じさせるじゃないですか。しかも、希望っちゃ希望だしさ。
希望っちゃ希望ですね。
あとは、どう
そうそう。だからそのシーンも、なんか、泣き笑いしちゃったんだよな。やっぱ
ぞ。
すごくシリアスというか、いい
ランタン
シーン。
さん自身が？
そうそうそう。いいシーンなんだけど、やっぱあそこで、そのね、その当日に沙織が行っていたライブの、なんかグループかなんかの音楽が車内でかかってさ、なんか
あれ
も
ね
う、本当にさ、もう、笑う、もう、沙織自身ももう笑うしかないって言ってたけど、や
僕
っ
らもそう
ぱ、
だよね。
そう、もうあの状況はなんかもう泣けるけど、もう笑えるわ、みたいなさ。
私、なんか監督すげえのぶっ込んできたなって感じね。あとあれだよね、その最後にはさ、その、だから最後でもないのか、最後の少し前かな。だからみゆちゃんがさ、壁に書いた落書きにさ、虹がかかってさ、で、
ああね、
そこでさ、その沙織が、そのことに気づいて足止めるわけだけど、その絵にさ、虹がかかったこともそうだし、その、なんていうのかな、綺麗なものに気づいて足を止められるっていうかさ、
ああ、
その
そっ
こ
か
と
そっ
は、そ
か。
の、彼女がさ、徐々に精神をさ、ある程度回復できている証拠でもあると思うんだよね。
ああ、そうですね。
だから、こう、見ている側もさ、少し救われるっていうかさ、終盤にかけてね、その辺も良かったなと思ってね。
確かになんか、そっか、それは確かにそうだな、そこ気づかなかったな。確かに。まあ確かに、そうそうそう、なんか、そう、なんか2年後の沙織はもう割と結構、2年前と比べてもかなりその回復してきてるというか、ね、こう、桜ちゃんのために行動したのもそうだけど、その初めてこう他人のために作中で行動するっていうさ、で、こう他人の喜びを自分のことによるように喜ぶことができるっていう。で、まあそれが自分に返ってくるわけだけど。なんか2年後のシーンはね、確かになんかちょっとあったかくなるシーンがいくつかあったなと思うし。
他人のために言うとさ、自分がよく通ってるつあのつ道のさ、多分通学路になってたんだろうけど、なんかなんていうのかな、ボランティアでさ、この信号の前に立ってこう旗みたいな振るさ、あれの役割をさ、自ら申し出てやってるじゃん、ね、沙織。で、なんかさ、その中でさ、子供がさ、おばさんありがとうみたいに言ったさ、お姉さんねみたいなさ、すっとなんていうの、返せるっていうかさ、こう突っ込めるっていうかさ、あの辺もちょっとなんか、抜けてきてるっていうかさ、こう、
確かに確かに。
やばい感じがっていうかさ。
だってね、2年前だったら絶対にあの役割はできないから
でき
ね、
ない、
沙
でき
織
ない。
は。
それどころじゃない感
そ
じ
れ
だ
ど
も
ころじゃないというかね、子供を見るのも辛いぐらいのことだろうから、そうそう。まあ実際ね、豊かな方のシーンだけど、やっぱタバコの喫煙所のシーンとかね、もう、それまで結構こう淡々とやっていた豊かが、こう、ついね、他人の子供を見て、目に涙をためるっていうシーンでした。この辺もね、あのシーン良かったな。あのシーンの名前なんて言うんだ、あの役者さん。
青木宗隆じゃな
あ、
い
そう、
かな。
青木宗隆、すごく良かったな、あのシーン。
だからさ、前半の方の余裕のない沙織で言うとさ、印象的なのがさ、美羽ちゃんがなんかさ、その、と、なんか、なんていうのかな、癖なのかあれでさ、唇ブルブルブルって震わせてさ、やるってよくやるみたいでさ、その似たような音がさ、扇風機のさ、
そうそうそう、
音
ス
で
ー
さ、
パーの
ブル
ね。
ブルブルブルってさ、聞こえて、えぇーみたいなさ、すげえ顔になってさ、なってたりとかさ、あとなんかビッフェみたいなさ、とこでさ、なんか女の子がなんか撮ってるんだよ、おかずかなんか。で、後ろ姿が多分似てたんだと思うけど、すごい顔で近づいてさ、あの辺とかかなりもう、切羽詰まってたもんね。
そうね、なんか思ったことがあったんだよな。まあ、当事者 なんか結局当事者にならんとわからんなっていうのはすごくこの映画から感じたというか、その、っていうのも、ラストの方で、
農
み
家、
かん
農
の農家
園、
の、そうそう、農園の方で、バイトの女の子がね、一人いましたけど、あの子がビラ配りに加わるっていうのも、まあなんかお腹に赤ちゃんいたんですよね、あの
ああ、そうか、
時、あのシーンでは。だから多分あの時に、あの
心境
子
の
の
変
中
化
で、
があった
そう、
か。
心境の変化というか、当事
あ、
者意
そう
識
だ
み
よ
たい
ね。
なのが、
なるほどね。
多分生まれたんだなという。だから結局当事者にならんと、やっぱ他人の気持ちなんてわからんぞっていうのは、なんとなくこの作品から感じたよな。
僕ら子供いないじゃないですか。だけど、まあ、それでもさ、なんかすごい、まあ、僕なんかと、まあ、あなた様はさ、結構刺さってるじゃないですか、なんか。これ、本当にさ、小さい子供持ってる親とかはさ、なんか、まあ、さらにぐさぐさきそうだね、なんかね。
いや、絶対見るの辛いと思う
辛いよ
し、
ね。
で、あとやっぱね、なんか、すごいなと思った。沙織と豊のカップルというか、夫婦はさ、壊れないじゃん。なんか知らないけど。もう壊れてもいいというか、本当に、下手したらさ、みゆちゃんがいなくなったことをきっかけにして、こう、離婚するところまで行ってもいいと思うし、多
あ
分、
るある。
そう、実際に起きた時にはさ、そういう夫婦も絶対に出てくると思うんだけど、この二人はなんか壊れないのがすごいなと思いながら見てたけど。
いや、僕が豊かだったら、多分ね、離婚はちょっと違うかなと思うんだけど、多分耐えられなくて、あの家にいるのが、ちょっと出ちゃうかもしんない。きついもんね。
そうね。だから絶対なんか、そう、子供がいる、親にはあんまりお勧めしたくない作品ではあるかなっていうか、なんていうか、この作品がなんかあんまり解決しないから、やっぱそのモヤモヤをずっと抱えていくことになるなって思うし、で、まあ、この後何十年もね、おそらくみみちゃんは見つからないというか、見つかってほしいと思うけど、多分見つからない。
多分ね。
そう、その苦しみの中は多分沙織と豊はずっと生き続けるんだろうなって思うし、そう考えたらやっぱ子供、自分に子供がいたらこの映画なかなか見られないなっていうのは思います。
いや、だからさ、これモチーフになった事件の方はさ、失踪事件の方はキャンプ場じゃないですか。なんか山奥だからさ、で、まあ実際にもう、あれは死体が出てきちゃって、骨が出てきちゃってさ、DNA 鑑定も済んで本人だって特定されてるんだけどさ、で、まあ結局それでもさ、もしかしたら人為的な何か犯人がいるんじゃないかみたいな説もまだ残ってるぐらいだけどさ、今回のこの映画の方は山じゃ全然ないじゃん。街中でいなくなってるわけじゃん。余計なんか嫌だよね。
そうですね。なんかまあ、気持ちの整理のね、つきようがないというか、それこそ死体であってもさ、出てきてくれれば、どこかでこう、切り替えるというか、気持ちの整理をつける瞬間っていうのが多分あると思うんだけど、生きてるか死んでるか分からんけど、とにかくいないっていう、この状況はさ、もうその気持ちの整理のつきようがないから、やっぱそれは、なんか何よりも辛いなっていう気
いや、
が
そ
す
のさ、
る。
あとさ、山の中だとさ、そのなんていうのかな、死体が出てこなくても、そのなんていうのか、動物に食べられちゃったとかさ、土に埋められちゃったとか、いろんなもう、すごい悪天、街中とかとかは全然違うから、環境が、腐敗とかも進んじゃうから、そういうのも出てこないのかなとか、なんかいろいろ
まあ理由がつけ
あ
られ
るん
る。
だけど、なんかその街中っていうのがさ、っていうのが、まあ、一つさ、可能性として考えられるのは、海が近いみたいな感じじゃん。
まあ実際ね、
そうそう。
そう、亡くなっちゃった他の女の子、まあ子供のシーンとか出てきたしね。まあその可能性も全然あるよね、確か
そうだから、父親が働いてたのが漁港でさ、
に。うん。
そう、近いみたいだから、そう、海にもしかしてなんか行っちゃって、流されたみたいな、まあ、ものも考えられるから、必ずしもなんか誘拐犯がいるみたいなとまでは言わないけど、なんかその辺が嫌な感じで、より実際事件もよりもあるなみたいな
そうで
感
す
じ
ね。
か
だから
な。
まあそこがね、やっぱ空白との決定的な違いかなって今作は思いましたね。空白の場合はなんかもう、カノンは死んでるし、で、古田新太からもしてもさ、要は攻めるべき相手っていうのが明白にて、一方的にではあるけど、で、そいつにね、なんていうか、自分の気持ちをぶちまけてればいいんだけど、なんか今作の場合は、ぶちまける相手がそもそもいないというか、強いて言えばお前が悪いっていうのはそれぞれの中にあるんだけど、 でもなんかその、だからといってそいつをこう強い言葉で責めるわけにもあんまりいかないみたいなさ、その感じが空白よりも辛かったなというふうに思いましたね。
まあ、そうだね、攻める相手って結構いっぱいいて、なんだろう、沙織もね、確かに、まあ別に僕は攻める気ないけどさ、ね、まあ人によってはそのライブ行ってたとか、まあね、あったりとか、まあだから、敬語は裏カジノ行っちゃったとかさ、まああるんだけど、あとあれだよね、意外と見落としがちなのがあれだよね、あの脇役だけどさ、敬語の職場の同僚、なんか敬語がさ、なんか疑われる中
そう
さ、いろいろ気にかけてくれた人い
だ
たじゃん。あの人さ、いい人なのかなと思ってたらさ、
ね。
後半さ、みゆちゃんがいなくなった、まあ、その原因の一つだった、その裏カジノに行った件の、その裏カジノに誘ったのはこの先輩っていうさ、で見ててなんかお前かいと思っちゃって笑っちゃったんだけどさ、また誰もらってないんだけど、まあそれはいいとして、だからそのさ、吉田監督の作品ってそのな、そのさ、あれじゃん、前にも話してたけど、登場人物の裏の顔が明かされるみたいなさ、パターンね、あるじゃないですか。それに、ま、ちょっと感じたかな、敬語のこの同僚の敬語と。
あの敬語の同僚はでもなんかすごく人間らしいというかさ、
そう
そ
な、よ
の、
くしてくれてんだけどさ、まあ確かに、そうね、みたい
そう、
な。
よくしてくれてんだけど、まあなんかちょっとグレーな人間ではあって、で、申し訳ないなっていう思ってる気持ちもあるんだけど、でも一方でその、敬語が取材を受けた番組のね、その、スケジュールというか、時間を忘れて野球を見てたんで、俺みたいな、なんかあくまでも他人、それでもね、自分は無関係というか他人であるっていうのも、なんか、どっちも人間だなと思って、その辺がやっぱうまいよ
またあと敬語もさ、お前裏カジノ行ってんじゃねえよと思う反面さ、
な。
裏カジノ誘った先輩は責めないんだよね。
そうっすね。
で、それをさ、周りにも言わないし。だね、敬語のさ、なんか生きづらさみたいな、もともと持ってる。あの辺もなんか切なかったな。
いや、
なん
そう、
か
せ
その
つをそ
さ、うまくさ、言葉にできないんだよね、多分敬語君は。だから、なかなかそういう、まあだから職場もさ、ああいうふうになんていうの、あんまり人と関わりのないようなさ、
そうっすね。
仕事やってるし、やっぱお姉ちゃんともなかなか、ね、まあ、なんて、この件のある前はさ、もちろんこれほどじゃなかっ
そう
た
ね。
け
だから、
ど、
それがね、
とはいえでも自分の気持ちをちゃんと伝えられるような感じでもなかっただろうし、みたいな。
ね、だから、
不器用な感じね。
不器用なんだけど、でも、その、ね、みうちゃんといる時は、なんかすごく明るいというか、いいおじちゃんじゃないですか。あ
ああ、
の
そうだね。
映像を見
ビ
る
デオ
限り。
だったね。
あれを見ちゃうとね、本当に余計切ないというか、
だから本当に、すげえ悪いやついないんだよ。
そうなんですよね。す
ね。
げえ悪いやつはいないけど、そう
できてるやつもいないけど、ちゃんと。
ね。まあでも、まあ、強いて言えば一番の悪はやっぱさ、あの、ネットの掲示板のやつ
ああ、それはね、あ、だからそれは悪だよ、そんなの。だってそんなのさ、あれじゃん。嘘のさ、電話してきたやついたじゃん、警察ですよ、つってさ。あんなもん、
あの
鬼
辺
では しょ。
ね、
あんなもんダメだよ、もう完全。
あれはもう
だって、
最悪だ
ど
け
んな
ど。
暴力よりも暴力だ、あんなの。そういうさ、顔の見えないやつは最悪なんだけど、まあ、なんつうの、割とちゃんともう、がっつり映ってきてる人たちっていうかさ、人たちに関しては、あれかなっていうね。
そうね。そう、まあだからそう、警察に嘘の、あ、警察にじゃねえや、沙織に嘘の電話をしたやつは、まあ、明らかに悪なんだけど、例えばその掲示板で、まあ、ちょっとした推測を書いてるというかさ、なんかその気持ちはなんとなく、わからなくもないというか、なんかそういう人もいるだろうなっていう理解はできるんだよな、まだ。なんかその、なんか身に覚えもあるしさ、その要は、なんか事件とかさ、その、なんか出来事が起きた時にさ、まあ当然僕たちは当事者じゃないわけだけど、でもそれについて、その、よく知りもしないで思ったことを書くっていうのはさ、まあ日常的にやることではあるから、なんかその辺がね、なんか、俺のことでもあるのか、とか思って、
まあね。まあ、じゃあ、それはちょっと違うよね。また、その誹謗中傷とはね。それはだってメディアもガンガンやってることだしね。別にね。その、こうじゃないか、ああじゃないか、みたいな。
そうね。あとなんかあったかな。そう、だからまあラストシーンはね、そう、 なんかね、この映画見ながら思ってたの、なんかその、最後に思ったのは、なんかいい人であろう って思ったかな。なんかその、なんかね、どんなに辛い状況でも、なんか他人に対していい人であれば、なんかいつかそれがね、帰ってくるかもしれないみたいな。ね、まあただ、ね、その、他人から、なんていうかな、手を差し伸べられて、それを救いだと思えるかどうかっていうのは結構自分次第だなっていうふうに、なんか最後思って、その、ビラ配りしますってさ、そのさくらちゃんのお母さんが言ってくれたわけだけど、その、まあ以前からさ、ビラ配りをしてくれてた人はいたわけじゃないですか、その、ねえ。だけど、あの人が言ってくれたことになんか特別な、その、救いだと思うような感情が湧き上がるっていうのはさ、なんかそれに、なんかそ、うん、本人がそう思えるかどうかっていうところがすごく大きいと思うんですよね。なんていうかその、序盤のさ、テレビ記者のその中村倫也と言い争うシーンで、沙織と中村倫也、まあ中村倫也の方はもう平謝りなんだけど、沙織の方が結構攻めてて、で、その夫が、ね、まあ、砂田さん、まあ、中村倫也も一生懸命やってくれてるんだし、って言った時にさ、その、沙織は、いや、頑張るのは当たり前でしょ、って言うんですよね。なんか、その感覚のやつは、そりゃ、他人からいい、なんていうかな、他人からの救いの手に気づけないのも無理はないというか。でも、その2年経ってさ、その、さくらちゃんが見つかったことを喜べるようになった沙織は、その他者の救いの手に気づけるようになるっていうさ、同じことなんですよ。その中村倫也も、その、さくらちゃんの母親も、あと、その前からビラ配りの手伝いをしてくれてた人も、みんな一様に、その、沙織に対して救いの手を差し伸べてるんだけど、でも、沙織の心に響いたのは、その、さくらちゃんのお母さんだけっていうさ、それはなんか、本人の、ここ気持ち次第じゃんっていう。だから、なんか、結局、プラス思考というか、なんていうかな。自分で気づかないとダメなんだなっていうのはちょっと思った。
そのなんつうか、沙織がまあ終盤の方になっていくと、まあ救われていくわけだけど、ある程度はね。それは時間が経ったってももちろんあるんだけど、まあさっきの今の話で言った、そのさくらちゃんのお母さんの件とかもそうなんだけど、なんていうか、誰かのためにって動いた結果、なんか自分が多少救われるみたいな、回り回ってね。そういうのも描いてるよね。
そう、だからなんかもっと人に優しくなろうって思っ
なる
て、
ほど
まあで
ね。
も明日には忘れるんですけど。
あと、それ以外だとね、まあね、その誹謗中傷、まあ、嵐が基本的に、まあ、もうそういうのを受けての沙織の家っていうのが、まあ、僕は見てて、まあ、結構、あの家庭が前半特に地獄だったと思うんだけど、まあ、結構、あのローカルテレビ局の嫌な感じも印象的で、あのなんか仕事量多いんだけど、人いないみたいなさ。で、あと新人教育おろそかでさ、で、それでミスしたらキレられてみたいなさ、で、その忙しいストレスは新人にぶつけられて、で、人間関係でストレスもたまりそうみたいなさ、でさ、それに加えて、あの砂田のなんか素晴らしい記者精神もさ、それも上に通らず、なんかそれを持ち続けることも難しくてさ、で、なんか砂田とは真逆のやつが出世していくみたいな。だからなんか、沙織家の次にね、嫌な場所だったなっていうのも印象的でしたね。
そうね。まあなんか砂田もね、別に、なんていうかな、その、嫉妬はしてますよね、確実に。
ああ、してるね。
なんかその、決してその、志のある記者であり続けたわ
100%そ
け
ういう
で
感
は
じで
な
は
い。
ないよね。
そうそう、全然違うなって思って、そこはなんかすごく中村倫也のあの役はいいなって思ったんですけどね。
あと砂田関係で印象的なシーンがあって、
はい。
沙織の弟、圭吾とさ、記者砂田がさ、なんか同じようにさ、ガラス越しにさ、
ああ、そうね。
声にならない声で喋るシーンがあったんだけど、圭吾は砂田に言ってて、砂田は上司に言ってんだけど、このシーンについてちょっと考えてみると、まあ、砂田もさ、周りほどじゃないと思うんだけど、まあ、敬語、まあ、怪しいとかさ、おかしいみたいな感じててさ、おかしいやつみたいな感じてて、でもその後、砂田が敬語のようになってるみたいなさ、まあ、一部分であるんだけどさ、なんかこのシーンについてさ、監督がインタビュー言ってたんだけど、なんか、例えばさ、電車で大声を出してるやばい人を見かけると、監督はなんか明日は我が身だなと思うらしいんだよ。つまり、やばいやつだと思ってた人に自分もなりうるみたいな。だから砂田も敬語になりうるみたいなさ。で、さらに言ってたのが、最初からやばい人はいなくて、何かがあってそうなったんだって。ここには過程が必ずあるんだって監督が言ってさ。だから、ここからちょっと僕の想像なんだけど、だから今作で描かれる、沙織に対して誹謗中傷のコメント書くやつって、まあやばいんだけどさ、油断するとそっち側に行っちゃうぞみたいなさ、そういうなんか監督の警告にも感じててさ、で、それに加えて、まあ、なんていうか、やばいやつ、まあつまりみんなから、まあ、距離を置かれるような人に対しても、まあ、監督って、この吉田監督って想像力を働かせられるっていうかさ、寄り添えるみたいなさ、そういう人だからこそ、まあ、そういうのもあって、吉田圭介を、好きなのかな、僕は、みたいなね。
ああ、
一つの理
確
由
か
か
に、
な、と思ったんですよね。
確かに、なんていうかな、一般的な物差しで測ったときに、普通じゃない人っていうのが、まあ、世の中にはいて、なんかそういう人に対して多分優しいんだよな、吉田圭介は。
ね。
だから多分、その頭脳少年さんの心に刺さるんだと思うんですよね。
そういう人に優しいからこそ、そういう作品だからこそ、港区女子感があるさ、いわゆる典型的な石原さとみのイメージが合わない、使えないっていうことだったんだろうね、多分ね。
確かにね、なんか吉田圭介、まあ、今、港区っていうワードが出たから思ったことだけど、確かに吉田圭介の作品って田舎が多いんだよな。まあ、今回の
純
シー
喫
ゾ
茶磯
シー、
部とかさ。
そう、純喫茶もそうだし、空白もそうだけどさ、なんか都会のイメージ全然ない、確かに。
だから僕はさ、今、港区女子館に石原さとみって、ちょっとなんていうかな、けなしたような言い方したけどさ、彼女自身がそれをぶち壊したくて、こう出てるんだもんね。これはまさにこの映画にね。
確かにね、でもどういう心境、どういう、何があったんだろうね、石原さとみ
い
が
や、だから
それを
僕は
思う
もう
けど
完全にこ
さ。
れ想像でしかないんだけどさ、いわゆる、まあ、一番ありそうな話だけど、だから、6年前とかだからさ、もう、だから石原さとみはもう一つポジションを確立してたわけじゃん、当然
バ
も。
リバリです
当
よ
時
ね。
ね。だけど、それは僕が思ってたのは、いわゆる港区女子というかさ、おしゃれな、小綺麗な石原さとみみたいなさ、そういう路線だったわけでしょ。で、なんだろうね。30、まあ、その頃彼女は30代入ってたかな。30入ってたぐらいだと思うけど、だから徐々にさ、そのイメージやれるのかみたいなのはあると思うんだよね。30代、
そっか
まあ
そっか。
前半はまだいいけどさ、後半、40代に入って、小綺麗で、港区女子って言わないし、その40代で。
まあね、
そんなイメージやれるのかみたいなのは、僕がもし石原さとみだったら思うんだよなと思って。だから
確か
そういう自分のキャリアのことを考えてもそうだし、あとはこれはもう石原さとみ明確に言ってたことだけど、楽しいんだけど飽きてたみたいなのも言ってて。だからやっぱ大きく変えることによって、それは自分の気持ち的にもプラスだし、キャリア的にもプラスになるって考えたのかなと思ってね。
確か、そっかそっか。まあ、って考えるとすごいな。まあ、だってさ、石原さとみクラスになったらさ、まあ、例えば若さとかさ、その綺麗であることに、
ちょっ
綺麗
と
で
待っ
ある
て
こと
て。
で、なんていうか、ちやほやされて、でも将来的に年を重ねていったら、 そうじゃなくなるっていうことに不安を覚えるっていうのは、まあ、言ったら、その一般人の話じゃないですか。もう石原さとみクラスになったらさ、もうそんなこと気にしなくてもいいじゃんって思えてしまうけど、まあでも石原さとみとしてはそう思った。なんかやっぱだから賢い人なんだな、多分ね。
そう
石原
ね、
さ
賢くてかつ行動力があって、大胆さもあって、覚悟もあって、で、それを成功させてしまう実力もあって、みたいなさ、
す
ちょっ
ごいっ
と
すね。
僕が思った石原さとみと全然ちげえと思ってさ、全然すごい人だったみたいな
まあね。まあ、あ
気
と
が
多
して。
分、そうか。だから
あんまり
ま
詳しくなかったってのもあるけど、石原
あ、
さとみに対して。
なんかね、その女優であることというか、演じることに対して真摯な印象も受けますよ
確かに。
ね。なんかその話聞くとね。まあ、その憑依するというか、まあ、今作のその望み方みたいなところも話聞いてるだけでもそうなんだけど。ちょっとね、やっぱ石原さとみの印象はガラリと変わる
変
か
わる
な。
よ
正直
ね。
だって、女優としてのイメージはさ、本当に、もうみんなと変わんないというかさ、
そう
まあ、
そうそう。
綺麗な女優さんだよねぐらいのものでさ、なんか特に石原さとみってすごいよねって思うことは今までなかったわけだけど。
僕なんかさ、シンゴジラオールタイムベスト級に好きだからさ、よくもシンゴジラにさ、ノイズをぶち込みやがってと思ってさ、いや別にさ、これは監督が OK 出してるわけだから、石原さとみのせいじゃもちろん全面的にないんだけどさ、とはいえ、そんな感じも受けちゃうじゃん、見るとさ。だけど、ちょっとそんなことどうこう言ってるレベルの人じゃなかったぞ、みたいな。
まあ、シン・ゴジラのあの役はさ、多分誰がやってもあんだったんだ
ああ、
け
な
ど
るか。
ね。正直、その石原さとみが悪いって話じゃ ない
じゃ
気
ない
も
よ。
するけどね。
いや、だから怒りのぶつけどころはなくてさ。
わかるっすけどね。まあでもなんか本当吉田圭介がすげえなって思うのは、こういうさ、まあこれも正直言って傑作って言っていい映画だと思うんです
いい
け
と思う。
ど、やっぱこれをさ、そのオリジナル脚本でやっ
ね。
てるってとこがさ、吉田圭介のすごいところだ
そう。
し、あとやっぱ2018年ぐらいからやっぱなんか毎年のようにさ、作品撮ってて、なんかまあワーカホリックって言っていいぐらいね、
ああ、そう
作って
ね。
るから、なんかそれもすごいなってやっぱ思いますよね。
役者陣がインタビューで言ってたけど、やっぱ、その監督もして、その監督作の脚本も書いちゃうって、やっぱすごいらしいね、やっぱり、そのこと自体が。で、それをちゃんとヒットさせていくっていう。で、ヒット、で、そのコメディ路線の時もヒットはしてたけどさ、賞は取れてなかったじゃん。そんな、その、
確かに。
それをさ、じゃあ賞取りに行こうって、まだ取れてないけどさ、これ取るじゃん、どう考えたって、こんなの。
取るね。
取らな
ま
かったら嘘だよ、こんなの。
そうそう。石原さとみは少なくとも取
その
る。
賞をさ、与えてる方が嘘だもん、そんなの。日本アカデミー賞かなんか知らないけどさ、そういうぐらいの作品をもう作ってきちゃうところがさ、ちょっと常人じゃないなっていう。
確かにね。まあでも石原さとみは取るでしょ。これ間違いなく。
取らせなきゃダメだよ、これっていうね。
そんな気がするかな。まあ、ただね、僕はやっぱちょっとコメディ路線、ちょっ
い
と一
や、
回
そう
やっ
ね。
てほしいけどね。
そうそうそう。でもね、監督がね、言ってたけど、その、まあ、その賞を取りにシリアス路線で行ってんだって言いつつも、神は見返りを求めるコメディ路線だったの、どっちかっていうと、まあ、ちょっとそのシリアスな部分もあるけどさ、空白とかこの間のミッシング比べれば、そういうふうに挟んだりするんだ、自分は、みたいに言ってて、そのコメディ作品の。だからずっとシリアスでやるみたいな気ではないみたいな。
ああ、そうなんだ。
まあ、と
そう
はいえ、その、なんていうの、コメディ路線に対しては昔みたいなさ、三角
なんだ。
みたいなさ、ああい
そう
う
そ
完全なじゃなくて、神は見返りを求めるみたいな、まあ、半々みたいな感じになると思うけど、
いや、神は見返りを求めるね。なんかね、
半々でもなかった。そういうこ
い
と
や、
じゃなく
コ
て。
メディっちゃコメディなんだけど、確かに。ただその結果がさ、
辛い。
そう、ムロツヨシと岸井ゆきのがやってきたこととさ、なんていうかな、釣り合いが取れてないというかさ、取り返しがつかないにも程があるだろうっていうさ、
だって岸井ゆきの大やけどだもんね。
大やけどでさ、あんなんもう一生じゃん。もう取り返しがつかないじゃん、あの体は多分もう。
ムロ
で、
ツヨシは刺されてさ、街徘徊してるもんね。あのまま死んだんじゃねっていう。
多分死んだんだろうなって思
あ、
ったけ
死んだ
ど、
の。
いや、
やだ。
僕の中では死んだんですけど、ムロツヨシは。
死んじゃっ
そう、
ただ か。
から、ちょっと、まあ、コメディって言われちゃ
まあ
コ
いい、
メディなんだけ
そう
ど、
か。結果も見ちゃうとそうだね。
いや、だからやっぱね、純喫茶磯部とかね、馬車馬さんとビッグマウスとか三角とか、そこら辺のやつをもう一回ちょっとやってほしいんだよ
馬
な。
車も見てないんだよな、まだ見
あ、本
な
当で
い。
すか？いや、面白いですよ。まあ、そっかそっか、そうだよね。サブスクない
結
ですもん
構
ね。
多いもんね、作
多い
品が
多い。
ね。多くて
三
サ
角
ブス
も
ク
ない
ない
し、
のがあるんだよね。
純喫茶磯部もない。どうす、あ、そうそう、ツイッターで、ツイッターとか X で見ましたけど、頭脳少年さん的にはミッシング1位なんですもんね。
あ、吉田圭介作品の中でね。
吉田圭介作品の中で。
今のところそうだね。
ランキング的にはどうなんだろう。あれ。ミッシングが1位で。
2位はなんだっけな。あれか。磯部か。純喫茶磯部か。
ああ、純喫茶ですね。
まあ、あと三角とか、姫は乗ると
姫は
か。
ノール。
神は見返り求めるかな。神は見返り求めに関してはさ、当時、僕も YouTube 結構動画投稿したみたいなのあってさ、YouTuber じゃん、結構。だからあれなんかね、よく聞くんだけど、YouTuber の人がさ、映画感想動画あげるじゃん。で、それみんな言ってるのがさ、いや、これ監督 YouTuber だったんじゃねえのみたいなこと言うの。すげえ、だからなんていうの、YouTuber の気持ちが分かりすぎてるだろみたいな話してて。ああ、なるほどなと思って、確かに俺もちょっと刺さったもんなみたいな。
確かあの時期ってさ、あれですよね、ガーシーがさ、結構、
出てきたぐらいか。
出てきたぐらいだったかな。で、神は見返りを求め
そう
る
だ
と
そう
か、
だ
そう、
そう
暴
だ。
露系みたいなのが出てさ。
なんか袋かぶってのがあれガーシーやんみたいになってたか
そう
ら
そう
ね。
そう。で、しかも、そのガーシーが出てくる前に、もうすでに撮り終えてたみたいな話でさ、マジ予言者じゃんみたいなことを確か言われてた気がするんだよな。そう。だからそこら辺は敬願というか、すごいところだな。僕どうかな？前空白について喋った時に空白が1位かもみたいな話したと思うんですけど、僕なんだかんだやってやっぱ純喫茶磯部が1位かもしんないな。
まあ、わかるけどね、全然気持ちは。
でもミッシングも間違いなく5
トッ
位以
プファ、
内には
トッ
入って
プ5入
くるな。
る。
トップ5には入るかな。すごい。
なんかこうミッシングヒットしてるけど、なんかもっと、まあ、監督の思いの通り、そのなんか賞とか取ってさ、もう一段こう監督の知名度が上がってきて、こうもっと吉田圭介作品が見やすくなるといいね。
そうっす
こうい
ね。
ういろんなサブスクでさ。
そうそう。この作風をこのままで、そのメジャー感を獲得していってほしいなってやっぱ思いますよね。今泉力也はちょっと、その路線に乗った感じある、
確かに
ないで
ね。
すか。だから吉田圭介もそうなればいいなって思いますけど。ぐらいですかね。
じゃあ今日はそんなところで。はい。じゃあありがとうございました。失
あ
礼
りがとう
し
ございまし
ます。
た。